市役所からこんにちは。最後のコーナーとなります、高山インフォです。今日のこの時間ですが、住宅の耐震改修、空き家の除去などへの助成についてということで、高山市建築住宅課の上野勲さん、スタジオにお越しいただいてお話を伺ってまいります。上野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今高山市でも少子高齢化、人口減少が進んでいると言われております。そういう中、私たちの生活に影響がある問題はたくさんありますけれども、今回はその中でも住宅という視点から空き家のお話と、耐震改修のお話、特に助成制度のご紹介をしてくださるということですね。
はい、はい、最初に、近年特に問題となっている空き家についてお話します。
はい。
相続をしたけれども自宅は別にあるので、今は空き家にしているといった方がいらっしゃるかと思います。
はい、空き家の問題が身近になってきているということですね。そもそもこの空き家の問題というのはどういったことでしょうか。
適切に管理されていない空き家や空き家が安全や防犯、衛生や景観など地域の方の生活環境に深刻な影響を及ぼす事例が全国的に増えてきており、大きな社会問題となっているものです。
はい、高山市にはどれぐらい空き家が存在してますか。
はい、平成28年度に高山市内の空き家を一斉に調査した結果、市全域で約2200件もの空き家があり、その中でも適切に管理されていない空き家が約1000件あることが分かりました。
はい、
人が住まなくなった空き家は痛みの進行が早いですし、内部はかなり痛みます。
はい、
外部が壊れているように見える場合は危険な状態だと思ってください。
はい、
またこうなりますと維持管理費や改修コストが増加することになりますし、老朽化による倒壊や強風による屋根や壁の落下や飛散事故、また不審者の侵入、ゴミの投棄といったリスクが高まります。
はい、つまり空き家を放置していると自分だけの問題ではなく、ご近所さんですとか地域の問題に発展しかねないということになるんですね。周りの方にも迷惑をかけないように、また空き家を財産として受け継いでいくためにも、やはりこの適切な管理というのは非常に大切ということです。でもですね、このやっておくと良いこと、そしてやっておかなければならないことを教えてください。
はい、空き家になることが分かりましたら、近所の方に緊急時の連絡先を伝えておくこと、また火災保険に加入すること、
はい、
センサー付きのライトなどを設置し不審者の侵入を防ぐこと、
はい、
定期的な手入れをし見通しを良くしておくことなど、月1回程度の点検やお手入れが大切です。
はい、放置しない、適切な管理をするということが大事ということですね。とはいえ、もしその空き家を管理するのが難しくて壊したいなと思った時に使える助成制度があるということですが、どういった制度になりますか。
はい、老朽化して倒壊などの恐れのある危険な空き家について除去する費用の一部を助成する制度があります。
はい、
市内にある、個人が所有する老朽空き家でその所有者または相続人の方が対象となります。
はい、
申請される方の前年度の所得税額が27万円以下で、市税の滞納がないことなどが条件となっております。
はい、
100万円を上限として空き家の現地調査費や除却工事費、廃材処理費などの経費の2分の1を助成します。工事着手前に申請書類を建築住宅課または各所地域振興課へ提出してください。
はい、ではお問い合わせ先お願いします。
はい、問い合わせ先は建築住宅課、電話番号 35-3176 35-3176 となります。
はい、建築住宅課までお問い合わせください。では次にもう一つの課題、住宅の耐震化についてお話を伺ってまいります。最近地震が多いんですけれども、 高山市でも大きな地震が起こる可能性がありますか？
そうですね、日本はいつどこで大地震が起こるかわからない地震大国と言われています。
はい、
先月4月23日に発生した長野県中部を震源とする地震の際は、うん、高山市内でも震度3を記録しました。
はい、
その後も断続的に地震が発生していますので、うん、高山市も例外ではないと思います。
はい、
高山市は特にいくつもの断層帯があります。それらが原因による地震が発生した場合に大きな被害が出ると想定されています。
はい、
こういった地震が起きた時に木造の戸建て住宅ですと建築基準法が改正される前の古い耐震基準で建てられた昭和56年5月31日以前の住宅の被害が大きくなると言われています。
はい、高山市では住まいの地震対策にどういった取り組みをされているんでしょうか？
昭和56年5月31日以前に建てられた木造の戸建て住宅に対しては耐震診断や耐修工事、耐震改修工事に対して助成を行っています。う
ん、はい、耐震診断そして耐震改修工事、これは具体的に何をするんでしょうか？
はい、まず診断についてお申し込みを受け付けると岐阜県木造住宅耐震診断士が調査に伺います。調査により住宅のどの部分が弱いのか、
うん、
どんな改修工事をしたらよいかといった改修計画と大まかな工事費用が出ますので、ご家庭のいろいろな都合を考えて工事をするかどうかを考えていただくことになります。耐震改修工事は住宅全体のバランスを見ながら新しく柱や壁、筋交いを入れる、
うん、
また基礎を打ち増しするといった工事をします。
うん、
耐震改修工事には 100% 基準を満たすような改修なら最大180万円の助成があり、7割程度の改修でも120万円程度の助成があります。どちらも防火地域、準防火地域なら30万円の上乗せがあります。
うん、
とはいえ耐震改修工事は高額になることもあるので、診断で弱いところをアドバイスされていれば助成の対象にはならないですけれど、まずはその部分を補強することができます。
うん、まずはご自分のお家の状態を知っていただいて、どうするか方針を決めるための情報、そして材料を得るということが大事ですね。
はい、そうですね。転ばぬ先の杖、備えあれば憂いなしの発想で、う
ん、はい、
事前に備えておくことが大切です。
はい、
なおどちらも事前に手続きが必要となります。
はい、
診断でしたら高山市にお申し込みいただいた後に診断となります。耐震改修工事も申請していただき、市で内容を確認した後に工事となります。手続き前に着工すると助成はできませんのでご注意ください。
うん、はい、わかりました。先ほどの空き家の助成制度と同じように耐震の助成金も工事に着手する前にお手続きというところがポイントということになりますのでご注意ください。その他、住宅関連の助成制度についても教えてください。
はい、建築住宅課では地震に関連することとしてコンクリートブロック塀などの撤去に対する助成があります。
はい、
道路や広場などに面するブロック塀を撤去する場合、工事費や廃材処分費などについて助成いたします。
はい、
助成限度額は30万円、助成率は2分の1となります。
はい、
これも工事の前に市役所で手続きが必要ですのでご注意ください。また新築や増改築といった住宅建築に関連した市役所の助成制度の一覧をホームページに掲載していますので、そちらもご覧ください。市役所のホームページから住宅相談、住宅リフォーム相談窓口で検索してください。
はい、
インターネットに接続できない方、印刷できない方、今は外出を控えているという方は郵送もいたしますのでお問い合わせください。
はい、さまざまな制度をご紹介いただきました。ぜひ皆様有効活用していただきたいと思います。それでは上野さん、最後にお問い合わせ先お願いいたします。
はい、問い合わせ先は建築住宅課、電話番号 35-3159、 35-3159 までお願いいたします。
はい、ありがとうございます。ということで今日のこの時間ですが、高山市建築住宅課上野功さんお越しいただいてお話伺いました。上野さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。